皆さんこんにちは。さあ始まりました、数人ラジオ第5回目の放送となります。今回もコロナの影響でズームでの収録となっています。この番組は龍谷大学政策学部松浦ゼミの学生が数人発信実行委員会の協力のもと、数人のいいところをもっとたくさんの人に知ってほしいという趣旨で、毎回数人にゆかりのあるゲストの方とお送りする番組です。僕は担当の乾です。よろしくお願いします。僕の家では最近農業で稲作をしており、その手伝いで田植えのための苗を運んでいます。もうこんな季節なのかと、時間が経つのは早いなと最近感じています。
同じく担当の下口です。と、私は最近本をたくさん買って、その本を少しずつ消費していっています。と、時間があっという間に流れていくので、一日の時間をもっと大切にしていきたいなと思っています。
今回のゲストは数人地域の自治連合会役員を務め、その功績に京都市からも表彰を受けておられる藤本節子さんに、長年携わっておられる数人のお囃子についてお話をお聞きします。藤本さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、数人のお祭りについて、私たちもお囃子会の練習見学に行ったり、本を読んだりしてきました。数人では、昔は神社の氏子になれず、お祭りができない時期があったと書かれていました。でも、1839年に村の中でできるようになって、その当時は船鉾が2基、だんじりが5基作られて、当時の数人地域は財力もあったため、それだけのことができたそうです。でも、だんだん地域に住む人が少なくなって、お祭りの維持費も大変で、1960年代に約130年続いたお祭りは、一旦中止になってしまいました。ですが、その後、約30年後に、お祭りの復活に動き出して、1998年に船鉾を復活させたと書いてありました。藤本さんはこの数人のお祭りの一旦中止、復活、両方を経験されておられて、船鉾の復活までにもお囃子の音色を一から再現して、数人で再びお祭りができるように動いておられたとお聞きしています。今日はこの復活のお話をお聞きしたいです。
そうですね、私が5歳の時はまだ最初の祭りが続いていて、鉾などが練り歩いていました。私の主人も若くして鐘、太鼓、笛を吹いて歩いていました。
へえ、そうなんですか。祭りの復活は何がきっかけだったんですか？
復活についてですね、もう20年前の話なんですけど、当時主人が仲の良い、同級生奥田さんと仲良く旅行に行ったりして、その時に昔話をするんですね。それで数人の祭りの復活をさせたいなって話になったそうです。はじめはそんなんできたらええなって夢みたいなことを言っていたんですけど、主人が大きな病気になってしまって、それでは仕事ばっかりの人でしたが、仕事も休まなあかんようになって気持ちも沈んでいきました。なんとか元気出してほしい、外に出られるようにと思って地域のお世話をするのを誘ったり、主人も何か役に立とうと考えていたみたいで、地域のことに関わるようになってくれたんです。
そうなんですね。
そんな中で前に言っていたお囃子の復活の話が出てきたんです。主人はお囃子の話をするときはほんまに元気になるし、私も元気になってほしいという願いもあって、お囃子やったらええやんって主人を駆けつけて言っていました。主人も私も地域のことをしていくと、地域の中のことがいろいろ見えてくるのですね。地域では人も減っていくし、元気がなくなっていくし、なんとかせなあかんと思っていて、町づくりとも考えていく中で、 祭りの復活の話がだんだん現実になっていったんです。
そして祭りの復活が進んでいくんですね。でもご主人、そんな大きな病気をされてお体も大変だったと思います。そんなに動いて大丈夫なんですか？
いえ、大丈夫なことはないです。こっちはハラハラしているんですけど、始めたらとにかく意地でも最後までやらはる人やし、止められませんでした。祭りの復活にはまずお囃子がないとということで、お囃子の復活から始まりましたけど、これが大変でした。主人は昔吹いていたお囃子の笛の音や思い出しながらカセットテープに吹き込むというのをやっていきました。これね、ものすごい時間がかかったんです。はじめは鐘を鳴らし、次に太鼓を叩き、最後に笛をという感じでカセットテープにこれらの音を一つずつ吹き込んでいくんです。何回も何回もね、ずっとしていると私も横で聞いているだけで覚えていきました。覚えたら今度は私が鐘を鳴らして、主人が笛を吹いて、テープに吹き込んで音色の復活をしていきました。毎日のようにこれをして1年ぐらいかかりましたね。もう嫌になったんです。こうして誰でもテープで音が聞けるようになったら、子供らに教えられるし、お囃子会の復活もできるようになると思いました。ここの復活はまだ後で話ができてから4年ぐらいかかっています。それまでにお囃子の音色の復活とか、お囃子の立ち上げとか、ほんまによう動きました。この数人の祭り囃子ですけど、どうしても音がうまくいかなくて悩んでいました。その時、船ぼこの岩戸さんという方が協力してくださって、習った音そのままではないんですけど、数人に合うように崩して譜面を立ち上げたものができていったんです。主人は病気もあるし、笛を吹くのに息がしんどくなってくるんです。最後の方は思い出しても辛いんですが、息がしんどくて酸素吸入をしながら、それでも笛を吹くことをやめませんでした。
そんなことまでしてまで頑張って笛を吹いてたんですね。
そうですね。祭りの復活は主人の人生をかけた願いやからね。
それでは今お話のあった数人のお囃子をお聞きください。 ご主人が人生をかけて復活させていった数人のお話をお聞きいただきましたが、後半はご主人の思いとともに藤本さんがお囃子会を途切れさせないように引き継いでこられました。その長年お囃子に関わってこられて、今の方々にお伝えしたいこととか、藤本さんが描かれるこれからのお囃子会の姿などをお聞きしたいです。
数人の祭り復活は私や主人だけでなく、その当時の役員さんや住民の方々や地域の中とか外とか関係なく、みんなが身を粉にして取り組んでいったんです。みんなの思いが一つになったからできた祭りなんです。主人も常々数人地域が一つになる祭りであってほしいって言っていましたし、私もその意思を継いでやってきたつもりです。祭りは私にとっても地域のみんなにとっても生きがいそのものなんです。これからも先人から受け継いだ数人の祭りを途絶えさせることなく、次の世代に引き継いでほしいですね。今数人のお囃子会には私立芸大の先生や学生さんも加わってくださっているし、地域と一緒に心を一つにして数人の町の発展に役立てていってほしいと願っています。
藤本さん、本日はありがとうございます。
ありがとうございました。
数人のお囃子会を取り上げていただいて嬉しかったです。本当に大きに。
ありがとうございます。
もう終わりの時間となりました。楽しい時間はあっという間ですね。次回も引き続き数人のお囃子をテーマに、お囃子の今とこれからについてを放送させていただきます。今日の放送はこれにて終了します。次回の放送日は6月24日第4木曜日午前11時から11時15分での放送です。皆さん、ぜひお聞きください。